座りください。本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はローマの信徒への手紙4章17節から25節、新約聖書278ページです。ローマの信徒への手紙4章17節から25節、私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかったときになおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。宣教信仰の戦いと題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りいたします。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美した。別の訳では神に栄光を期したと記されています。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を褒めたたえ、この朝私たち一人一人を変わらぬご愛を持って、またあなたの御助けに私たちを助けを与えてくださり、あなたの父親で守り、今日このところまで導いてくださいましたことを心から感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。主よ、あなたの憐れみが、また聖霊の御翼が私たちに与えられ、今日この場に来たことを覚えて重ねて感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して、またこれから聞く御言葉を通して、私たちを信じるものとさせてくださいますようにお願いいたします。主を仰ぎ、また戦いの中で主を信じ、主に信頼し、祈り歩んでいくものとなることができますように、主の変わらぬ御言葉により頼みながら、私たちこの人生の戦いを歩み通していくことができますように、この朝も聖霊様どうぞここに集いし、私たち一人一人にあなたが望んでくださり、お語りくださいますように心よりお祈りいたします。 九州でまた沖縄でと台風の影響が出ております。またコロナがなお世界中を脅威の中にさらしております。主をどうぞ憐れんでください。この時どうぞ主の御名を私たちが呼び求めることができますように、主が助けてくださるその恵みを体験する時となりますように、どうぞ一人一人私たちを顧みてくださいますようにお願いいたします。世界中で捧げられている教会の上に、礼拝の上に豊かな祝福と恵みが等しくありますように、すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日この信仰の戦いということでメッセージを語らせていただきたいと思い準備しておりましたけれども、今ですね、この今車椅子でこちらに引いてきてもらって、レイさんに立たせてもらって大体ここに座るんですけれども、またですね、本当に自分の信仰のなさというかですね、もうすぐに焦ってしまう。待ってればですね、レイさんがちゃんと動いてくださってですね、こちらにね連れてってくださるのに、大丈夫かな、大丈夫かなと思ってですね、サトシさんを見たりですね、この通りすがる人を見て、誰か連れてってくださいというですね、そういう、まあ、今一瞬にしてこの焦りを覚えまして、本当に今日語らせていただく御言葉がこの本当に小心者の私自身に語られる御言葉であることを覚えて感謝いたします。今朝災いの中にあってもこのキリストの体であるこの教会に集まることが許され、愛する皆様と礼拝を捧げ一つの御言葉を食するこの恵みに預かっていますことを心から感謝いたします。明日からいよいよ特典に向けて40日連続この聖別祈祷会が始まります。いつでも戦いが始まるときには緊張を覚えるものでありますし、また私たちの肉というものはなかなかこれを喜ばず反抗心をですね持つものであります。先日ある青年はですね、あ、明日から40日が始まりますという話をしていたら、40日間ちょうど仕事で残業が入りそうです、そっぽ向いてますけれども、誰が言ったんでしょうかね。そのようにしてですね、ふざけておられました。40日間始まります。あ、いよいよきっと仕事が忙しくなります。そのようにですね、おっしゃっていました。また何よりこの時期に特別聖書講演会を開くことにおいて、多くの私たち一人一人において心に不安やまた恐れを覚えているものであります。韓国のソウルにあるハンソン教会の証を今朝皆様に紹介させていただきます。数年前にハンソン教会には武田博史先生が政界の講師として行かれるときに、イーソンドク先生またキムヨンジュン先生とともに私も行かせていただきました。この証の内容は8月に行われた福岡新生教会の政界でイーソンドク先生がメッセージの想定のメッセージの中でお語りくださったことです。私自身この証に大きな励ましとまたチャレンジを受けました。東京に帰るその朝、この御言葉に預かりまた証を聞き、想定の中でこの祈る中で、実はですね、先日この祈祷会で御言葉が語られました民数記13章30節の断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てます、この御言葉がその朝の蒼天の祈りの中で導かれました。先日このイーソンドク先生にその一文を送っていただきましたので、皆様に紹介させていただきます。そのまま読ませていただきます。韓国ソウルにあるハンソン教会は、10年前から毎年2回伝道集会を開いています。その結果、伝道集会を通して素晴らしい伝道の実が結ばれています。約6万人の未信者が伝道集会に来て、その中の8500人がイエス様を信じ、7400人がハンソン教会の教会員になりました。ちょっともう規模はですね、桁が全く違いますけれども、今年6月にも相変わらずコロナの中でありましたが、伝道集会が開かれました。コロナのために社会的距離が強調される中、人が集まらないだろうと、予想されていました。コロナの中、伝道集会を開く決心は容易なものではありませんでした。しかし担任牧師である道先生はいつものように伝道集会を開くことを決意されました。3密を避け、韓国政府からのコロナ防止を 守りながら行いました。韓国で多くの教会が集まらなくなったり伝道しなくなったりする中、今回ハンソン教会は多くの人を教会に招待し、未信者が7000名伝道集会に来ました。そして1604名が信仰の決心をしました。私は今回のこの特典に大きな主の栄光が表されることを信じ、主に期待しています。コロナを通して私たちは礼拝が開かれること、このようにして毎週一回集まることも当たり前ではないということを気づかされました。そして同じように毎年当たり前のように講師を迎え、チラシを配り、伝道集会を行ってきたこともまた本当は何一つ当たり前ではなかったということ、容易に行えるようなものではなかったということ、伝道には特別な祈りが必要である、そして信仰的戦いが必要であるということを私たちは今学んでいるのではないでしょうか。宣教がイエス様の福音を述べ伝えるということが主の御心であるならば、そこには大きな信仰的な戦いを要します。なぜなら私たちの唯一の救い主であるイエス様は、私たちの救いのためにとてつもなく恐ろしく、そして激しい苦しみの伴う戦いをされたからです。激しい涙の祈りと叫び声を父なる神様に祈らなければ、捧げなければ、決して成し遂げることのできなかった、その救いの御業をそのようにして成し遂げてくださったからです。イエス様は罪人の救いのためにご自身を犠牲にされました。もし教会がキリストの教会であるならば、同じ戦いが生じます。もし戦いがなくして、大した祈りもなくして多くの魂が救われていくならば、簡単に祈りが聞かれていくならば、私たちの立っている場所に本当に十字架があるのかどうか、本当にそこに改心というもの、生まれ変わるということ、愛と許しということが私たちの中で起こっているのか、そのことを問われていかなければなりません。むしろ戦いがないことの方を私たちは恐れなければならないのであります。一人の魂がイエス・キリストと出会い、救いに預かっていくことは、サタンが最も恐れることであり、教会が宣教のために戦っていくとき、サタンにとってそれは何としてでも阻止したい一大事です。しかし、そのような戦いを要するこの厳しい時代の中にあって、それでも主に信頼し、主に期待し、宣教のために祈り、教会のリバイバル、そして世界宣教のために献身する玉川教会を主が幾倍にも祝してくださることを信じます。幾倍にも祝福してくださり、聖霊の恵みを高に注いでくださり、今救いを必要としている多くの魂にこの特典を通して福音を届けてくださることを信じ、主に期待いたします。しかしそのためには、今日語らせていただきます、私たちはどうしても信仰の戦いを通らなければなりません。誰もが皆、いや私を先頭にですね、私自身が先ほど言いました、すぐに恐れてしまうものです。すぐにいつも小心者でですね、疑いを持ちながら、これでもかですね、これでもかというほど主の恵みに預かっていながら、なかなか信じることができない、そのような愚かさを覚えています。今朝もどうか人間の言葉ではなく、生ける神様の御言葉によって励まされ、信仰の恵みに預かる私たちとなりたいと願います。40日連続祈祷会の目的は、2日間の特典の祝福、そして勝利、それ以上のものです。皆さん、何よりも私たち一人一人が、他の誰でもない私が祈るものとされていくこと、私が信じるものとされていくこと、私と神様の関係が回復されていくこと、 このことを何よりも神様は願っておられます。信仰は私と神様の関係が重要なんです。あの人と神様の関係、あの人この人と神様の深い交わり、証、それらは素晴らしいものであり励ましとなりますけれども、あの人のこの人の信仰が私にとって重要なのではありません。私が主を信じているかどうか、私が主と生きているかどうか、神様はいつもそのことを問われます。そして神様との関係の回復とは他でもない、私が信じるものになるということです。他の誰でもなく私が主により頼むものに変えられていくということです。いろいろな試練を通して私たちを祈りへと導かれる神様の目的は、祈っている祈祷課題が聞かれる、成就する、そのことを祈り願っているわけですけれども、しかし神様の祈りの目的はそれ以上のものです。祈りの目的は私たちが絶対の信頼を主に寄せるものとなること、私自身が、そして問題の一切を主に明け渡す、そのような信仰に至ることです。ヘブライ人への手紙11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません、そのように御言葉が教えています。主が一番喜ばれることは何でしょうか。それは私たちが主を信じることです。幼子のように天のお父様に頼ることです。子供がお父さんのところにですね、大好きなお父さんのところにパーッと走っていって、そして飛びかかる、そのような光景を長生きを通してたびたび見ます。そのような時、子供がもし自分が走っていったらお父さんが体を避けてしまうかもしれない、もしかしたらお父さんが別のところに行ってしまうかもしれない、そのように思っているでしょうか。思っていません。リサちゃんがパーッと走っていく時、ひろきくんがパーッとお父さんのところに走っていく時、それは無条件にお父さんが抱きしめてくださる、必ずお父さんが抱きしめて抱えてくれる、その信頼があるからです。主はそのような信頼を望まれます。そのように私たちが幼子のように主を信頼することを喜ばれるお方です。今朝の聖書箇所、ロマ書の4章17節から開いていただきました。信仰の父であるアブラハムのことをパウロが書き記したところです。ロマの信徒への手紙の4章の20節と21節を共に読みたいと思います。279ページです。ローマの信徒への手紙4章20節21節です。ローマの信徒への手紙4章の20節21節を共に読みましょう。3、はい。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。アーメン。冒頭に読ませていただきましたこの20節の御言葉、新共同訳では神に賛美をした、そのように書かれていますけれども、これは原文に訳すならば神に栄光を返した、そのように訳されるところです。私たちは皆神様に作られて、そして神様に栄光を返すものとしてそのように創造されました。神様に栄光を返します、このような言葉はたびたび私たちも使う言葉であります。では一体神様に栄光を返す、これはどういうことでしょうか。私たちは特に日本人は良くも悪くも真面目な、そのような人種であると言われています。それゆえに私たちは信仰生活を生きるとき、また自分たちの人生生活においても立派であること、信仰生活も立派なクリスチャンであるからこそ 神様に栄光を返すことができます。もしくはたくさんの奉仕をする立派な信徒なら神様に栄光を返す、もしくはたくさんの人を救いに導く立派な牧師なら神様に栄光を返すことができる。どこにでも出かけて行って犠牲も伴わずに宣教していく立派な宣教師なら神様に栄光を返していくのか。それぞれの生活の中で言えば立派なお父さん、立派なお母さん、立派な子供たち、立派な社会人、立派な夫、立派な妻、そのようにしてこの世にあって生きていくなら神様に栄光を返すことになるのでしょうか。今日聖書は20節のところでアブラハム彼は信仰によって強められ神に栄光を返しました、そのように記されています。アブラハムが神様に栄光を返したのは技でもなく働きでもなくただ信仰によるものでした。ただ神様を信じたがゆえにそのことを通してアブラハムは神様に栄光を返したのです。それではここで記されているアブラハムの信仰というのは一体どういう信仰だったでしょうか。単にアブラハムは神様を信じました。パウロが語る神に栄光を返したアブラハムの信仰というものは戦いを通して信じる恵みに預かっていった信仰の戦いです。信仰の戦いを通してアブラハムは結果として神様に栄光を返すものとされていきました。ご存知のようにアブラハムのこの信仰は初めから完成されていたようなものではありません。けれどもここで私たちに語られているのはアブラハムの置かれている現実、またアブラハム自身、アブラハムの夫婦の現実がいかに神様の約束とはかけ離れていたかということ。19節を読みますなら、その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。その置かれていた現実は、全く神様の約束、アブラハムとサラから約束の子が与えられます。そのようなことを垣間見ることのできないような現実、それがアブラハム夫妻が置かれていた現実でした。どこから神様の約束が実現されていくのか、自分自身の信仰を見ても疑いがあって信じることがなかなかできなくて、夫婦で神様の約束を鼻で笑ってしまうような、そのような現実、神様の約束から遠く離れているような、そのようなアブラハムはこれに対して神様の約束に対して全く無力な、そのような状態でした。しかしパウロが語るこのアブラハムの信仰はそのような現実の中であっても、死者に命を与え存在していないものを呼び出して存在してくださる、全く無のところから有を生み出してくださる、そのような創造の神様がアブラハムを信じる信仰者へと導かれていった。全く望みのないところでもなお望みを抱く、そのような信仰の恵みにアブラハムを望んでくださり、そしてその恵みに預かった信仰をアブラハムが神様に栄光を返すものに変えられていった。それがここでパウロが書かれているこのアブラハムの信仰です。しかしそれは何度も言いますように、アブラハムが簡単に初めから信じます、いつでも信じます、そのように言えたかというと決してそうではありません。全く無力なその現実の中で、それでも何度となく語られる神様の御言葉に預かりながら、全く自分の自身のうちには無であるその信仰を神様ご自身がアブラハムに望んで、そして信じるものにさせられていった。それがアブラハムが通された信仰の戦いでした。私たちもまた どうにもならない現実の中で、なかなか信じることができない。神様を疑ってしまう。ああ、もうこのような状況では、神様に栄光を返すことができない。そのようにすぐ、私たちは自分を責めてしまうものであります。けれども、今日パウロがここで語っているアブラハムは、初めからそのような信仰に預かったのではなく、神様の恵みの中で信じるものにさせられていって、信じる戦いを何度も何度も神様の側から与えられて、その戦いの中で神様を信じ、信仰が強められ、そして神様に栄光を返したのであります。私たちもまたこのような信仰の歩みを通して神様に栄光を返すものとして作られていくことを信じて神様に感謝いたします。今もし置かれている場所は神様の栄光とはかけ離れているように思う現実が私自身のうちにあるかもしれません。けれども主はその信仰の戦いを通して私たちを本物の信仰者へと変えられていくのであります。無から、全く無から有を生み出してくださるのが神様のなさることです。それゆえ私たちは神様を信じましょう。主が私たちに望んでおられること、主が私たちを対して主に信頼することを望んでおられること、そのことを私たちは覚えながら、この信仰の歩みの中で、主に信頼し、またこの戦いを歩んでいく私たちとなりたいと願います。アブラハムは神様を信じました。そして神様はこれを神様への栄光とさせられました。神様はこのことを喜び、そして神様はこのことを通して栄光をお受け取りになりました。最後、第一ペテロの手紙、本日のバプテスト連盟の聖書日課である一章の箇所を開いて終わりたいと思います。ペテロの手紙第一、一章の六節と七節を共に読みましょう。428ページ。ペテロの手紙第一、一章の六節、七節を共に読みます。428ページ、ペテロの手紙第1、一章6節と7節を読みましょう。3、はい。それゆえ、あなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも、朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には、称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。アーメン。私たちのこの信仰の歩みは、試練を通して、火のような試練を通して、本物とされていきます。戦いを通して、初めて、私たちの信仰は鍛え上げられていきます。今若者たちが一生懸命ジムに通って筋肉を鍛えています。これはなぜならば筋肉は鍛えられて負荷がかけられて攻撃を受けて初めて成長していくからです。もし筋肉が使われなければ負荷が与えられなければ攻撃がなければ筋肉は成長することはありません。衰えて力をなくし細くなっていきます。今私の右足がそうです。ですから今度からですね、このリハビリを行うことになってるんですけれども、本当に見事に使わないとき細くなっていきます。筋肉を使わなければ負荷を与えなければ攻撃がなければそのまんま衰えていくんです。これは人間の体も同じです。そして信仰も同じです。それゆえ私たちが恵みによって今様々な個々人において教会においてや世界中において起こっている様々なこの試練の中で主が私たちの信仰をますます成長させてくださり、この信仰の訓練を通して主に私たち一人一人が栄光を返すものと変えられていくことを信じます。どうかこの恵みをこの40日の祈りの中で私たち一人一人が受け取るものとなりますように、技ではなくただ主を信じるものとして主が喜ばれる主に栄光を返す私たちとなることができますように心から祝福をお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝このようにして愛する兄弟姉妹と共に あなたの御前に集うことが許され、あなたの御言葉の命を直すこの幸いな時を心から感謝いたします。どうぞ主よ、今日語られた御言葉をもって新しい一週間、あなたに与えられた信仰の戦いの恵みの中を歩んでいく私たちとなることができますように。アブラハムが何度となく語られた神様あなたからの御言葉の約束を信じ、そしてあなたに栄光を返したように、新しい一週間、日々不安の中で疑いの中で主を信じ、主に祈り求め、私たちがこの信仰の戦いを通してあなたに栄光を返すものと変えられていきますように心よりお祈りいたします。明日から始まる40日の玉川教会での祈祷の戦いが、いよいよ豊かな信仰の実を結ぶ時となりますように、いよいよ主の約束の成就の時、そして何よりも私たち一人一人が神様との関係の回復に預かる時となりますように心よりお祈りいたします。すべてを信じ、すべてを感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。